情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの久山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。とさあ、おお、2025年最後の放送回となります。12月15日、
あら、
残り73回、
2025年最後。
なんだかんだで寒なりましたね。
寒なりましたね、うん、なんか、ね、12月めっちゃ暑なってるか思いましたけど ね、
もう真夏やなって、
はい、
はいはい、
しょうもない
あのね、はい、楽天ポイント、
はい、
まあ楽天カードクレジットカードなんですけど、
はい、
だから楽天ポイント貯まるんですけど、
うんうん、
まあ、スマホ決済なんですよ、まあ、クイックペイなんですけど、
はい、
でスマホ決済やから、なんでスマホ決済って言ったらカード出すんがだるいからなんですよ、
うん、そうですね、
楽天ポイントつけますよって言われたらカード出さなあかんやんそれと楽天で払うわってなんねんけど、
そうですね、はい、
でその時にまあ面倒くせえから、いやないっす、大丈夫っすって言うんですけど、
あ、言いますね、
はい、お支払いはクイックペイですねってなって、そのリーダー端末が比較的店員さん側にある時、
はい、
クイックペイで払うときで画面見せながら払うじゃないですか。
そうです
ね、俺のクイックペイ楽天カードやから、お前楽天カードじゃんって思われてたらめっちゃ嫌やなって思う。
いや絶対ね、それね、確実に思ってますよ。
こいつ楽天カードのくせに楽天ポイントいらねえのかよって思われてんねやろな。
なんやったらあれですよ、その日の上がる時の引き継ぎのネタになってますから彼らの。
だるだ、リーダーにちょっと、リーダーもうちょっとこっちにしてよって思う。
それは思う時あります。もうちょっとこっち向けて、恥ずかしいね。
で、あとリーダーの画面こっち向きになってるやつで、これはクイックペイ用意しながら画面がリーダーのリード画面になってんのよ、これ待ってんのに、
うん、
そのリード画面になってないのよ、当てていただいて、かざしていただいてって言ってる、乗ってのいいよって思う時があって、
僕丸亀製麺で毎回そのぶつかります
さあ、ということで、これで前半終了です。本編楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
丸亀製麺か。
丸亀製麺ですね。
僕一回コロナ中に丸亀製麺ってあんま行けへんねんけど、
うんうん、
なんちゅうか、ああいうとこってあのルール知らないといけないじゃん。
ああ、そう、それはわかる。
花丸うどんもそうやけど、うん、花丸うどんのルールなんか何回言っても覚えられん。でもそれは そうと、あのうどん買って家届けたらと思って、コロナの、
はい、
あの罹患してるやつ社員に、
はいはいはい、
で昼のくっそ忙しい時に買いに行かなあかんじゃないですか、うん、会社の近くなんかオフィスぐらいの丸亀製麺余計行列してるから、
はい、
これはオーダーを一瞬で済まして、もうあの秒速で入って秒で出ていかなあかんなと思ってたんですよ、
うん、
出ないと周りの人たちに迷惑かけろと思って、うんうん、でウェブで調べて、ウェブの画面まで見て、ほんで中央オーダーのとこもオーダー行って、そのウェブの画面ですよ、何々うどんって言ったら、はって言われて、いや何々うどんって言ったら、それうちやってないんですよって言われて、お前のサイトに載ってるやない
か。いや丸亀であるっすよ店によってやってるメニューあるっすよ。
しかもこれレギュラーメニューちゃうんけ。
そうそうそう、ほんまっすやで、丸亀製麺に言いたいのはそこなんですよ。うちの母親はキツネうどん食べたい言うとんだよみたいになる時あるっすよね。
しんどいわあれ、ほんま。
しんどいあれ。
ミスターと思って。
丸亀製麺とあの二郎系もと同じね、同程度に僕ルールがあると思うんですよ。
なるほど。
そう。で二郎に文句言うんやったら、二郎はよく言われるじゃないですか。
はい、
よくわからないと。
はい。
それやったら丸亀にもちょっと意見したれやと。
なるほど。ということは二郎と同じやねんから文句あるなら来んなよ。
いやいや違う丸亀さん、トリドールさんはそんなこと言ってないですよ。ちょっと待って、トリドールさん好きやねんから。
いやまあそんな感じで、はい、本日のテーマは、
はい、
知ってるつもりにしようか。
知ってるつもり、
うん、
そんなテレビ番組ありましたね。
ほんまに知ってるつもり、知ってるつもりやのに知らないことっていっぱいあるよねって話。
はい、
例えば、はい、有名な問題で、
はい、
バットとボールを買いました、
はいはい、
両方で110円です、
はい、あ、はい、えらい安いですね、
はい、差はえらい安いよ、どっちでもいいねんけどな。バットとボールじゃなくてもいいから
バットとボールで110円でした。
まあまあまあね、えらい安いなって言われると思わなかった。そのまあいいや、そのバットの方が高い、
うん、
バットの方がボールよりも100円高い。
100円高いですか、
はい、さてそれぞれいくらでしょう。
110円でしょ、
はい、
それぞれ合計で110円、
はい、でバットの方がボールより100円高い。
え、
これ人間ってやっぱり直感って言われる、うん、あの即座に反応する部分と、なんかシステム1とかシステム2とか言うたりする人もいるけど、と熟考するっていう脳の仕組みと2つあって、うん、直感で反応する方はついそういう風に答えがちっていう、つまり今の話で言うと100円と10円って答えちゃう、
105円と5円とか。
そう、105円と5円、はい、それちょっと考えな答えられへんですよ人間は。知ってたら即答で答えられるんだけど、
はい、
知らんかったら
なるほど
うーんって考え
なくなりますね。
しかもうーんって考えてる間に、え、これ100円と10円やんなっていうの考えが頭をたぐたもげだし頭に出始めて、はい、うんってなるっていう、
はいはい、
これがだから知ってるつもり、
ほう、
知ってるつもりで間違った答えを導き出してしまう可能性がある
ってことですね。100円と10円ね、
うん、はい、105円と5円っていうのは知ってたら即答できる。
まあ知ってたら、
そうだから知ってないことが多すぎる、推論を使いすぎるって言えばいい。
ほうほうほう。
ところがその推論は絶対人間には必要。
そうですね。
なぜかというと、あのたまにスーパー記憶力の人いるじゃないですか、
うん、
あらゆることを覚えてる人、
うん、
あれ我々からするとええなって思う時あるけど、うん、全てのあらゆることを覚えれる人ってむちゃくちゃしんどいらしいですね。
なんか忘れられへんから言いますよね。
とそれとあのずっとなんちゅうか観察してる状態に、
あずっとスキャニングしてるわけ。
そうそうそうそう。
あ、しんど、
すんごいしんどいらしいですよ、ね、いちいち思い出すからしんどい。
へえ、しんど、
うん、だからあのやっぱある程度忘れないと生きていけない。
そうですね、
うん、でそのためには推論が絶対必要。
いや、ほんまやわ
らしいんですよ。
ほんまやわ、
うん、知ってるつもりっていうのは本当に知ってるつもりで、だからまあまあまあ、ね、
で知ってるつもりになる状態ってことは、うん、その知ってるつもりになった状態だけを見ると良くないというかスペック低いなって思うけど、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっとこう思考というか人間の生活というか、
はい、
考え方全体で見るとある程度忘れて、
はい、
そ忘れてるけど推論して導き出していくっていう能力が人間には必要なんだよ。
推論することが必要なんです。
なるほどなるほど、
はい、でないと、応用問題聞けへん、
うん、
って話。
あ、そうですね、
う
ん、覚えたばっかりになってね、
そうそうそうそう、
経験してないことは分かりません、
うん、そうなんですね。まあ、今のやつ105円と5円って知ってたら別にバットとボールじゃなくても今の話で、
はい、
1000円と1100円でも応用は必ず聞くっていう
の
が、
うん、ね、
でまあうん、まだ繰り返し同じような発言しますけど、エジプトに行ってそれを思いましたね。
エジプトに行ってそれを思った、ちょっと待ってくださいよ、
うん、
エジプトは吉村作治先生と行かれたあれですか。
そうです、
あの大英エジプト博物館、
ね、そう、はい、知ってるつもりなことはいっぱいあんねんなと思った。
ほう、
うん、
どういうこと、どういうこと。
今でこそもう知ってるからこの話をすると、うん、知らんのけお前らって思うんやけど、うん、砂漠の真ん中にピラミッドはないっていう話ね。
砂漠の真ん中にピラミッドはない。
ピラミッドがある場所は都会の中にある。
まあそりゃそうですね、確かに。
おお、そうなんですか。
え、だってあれじゃないですか、そんなとこに建てられないじゃないですか。
そんな分かれへんよ。
あ、そうか、昔はそれが栄えてた。
そうそうそうそう。
いや、ごめん、ごめん、これやれやわ、知ってるつもりやったいや、自分でやってもた。
そうそうそう、いやでもそうっすよ。見てしまった後はもうエジプト、俺も最初ピラミッドは都会にあるからなって言われて、へえそうなんですかって、まあ砂漠のど真ん中に立ってるもんやと思ってたわって。でも見に行ったら、あ、せやんな、そりゃそうや、今の前さんみたいに、せやんな、そりゃそうなるわなっていう場所にあるわけですよ、うん、なんとなく、
うんうん、
砂漠の荒野ばっかりじゃねえからな。
そりゃそうですね、
うん、でそれを見た後にその話を返ってきて、砂漠、あのピラミッドは都会に割とあるからなって、一番近くに歩いて行ける距離にホテルあるし、
はい、
でなんならスフィンクスが見てるものは ケンタッキーやし、
うんうん
う
ん、
そう考えるとっていう話をすると、え、マジっすかみたいなリアクションして、その後何も話聞いてくれへんんですよほとんどの人は。
いやでも先生方おっしゃってましたよ、あの東日本国際大学
ほう、
あ、いろいろこの大博物でエジプト博物館の、
うん、
こういろんなドローンショーとかね、
はいはいはい、
そういうこう写真見せていただいて、
はい、
すごいでしょって、これ僕らはね見れなかったんですけど、
うん、
奥山さんは目の前のホテルで見てるんです、
もういやらしい言い方やな、おいおいおいおい、ちょっとなんか癖のある言い方やな、
そうだから奥山さんそんなにいじる感じですかって言ったら、あの吉村先生が大爆笑してくださった
んで、ああほんまですか、
すごい嬉しかった。
ね、あの人たち言ってましたよ、あの一応近くまで行って、
うんうん、
でホテル の, あの、どっかのホテルの、
はい、
屋上がテラス席みたいになってるから、はい、そこ屋上バルコニー、
うん、
そこであの飲み食いしてるから、みんながパーティーみたいになってるから、うん、だから飲み食いしてそこで見ようぜって言って、で行ったら背中が燃え
た、そうそう、それは言ってた背中が燃えたんですよねあの都会の方見える燃えたんですよね、うん、
いやおたくら土地感あるやろって思った
そうそうそう、土地感あるやろって何べんも行ってはんねやろ、うん、仕事で行ってはんねやろ
俺はだから方向分からへんからキュルキュルキュルキュルしてましたよ、
あ、はいはい、
あっちかこっちかと思って、でもう近いのは近かったですけどね、そりゃね、なんかエジプトっていうのは大都会っていうのがね、
カイロね、大都会ですよね、
うん、そうそうそう、はい、なんかそういうのみんなあんまり知らんからへえって思われんねんけど、見る前やったら俺も聞きとしてエジプトって大都会らしいでとか言ったんやけど見た後まあそうやわなって
そらそうですよねそらそうなんですよ奈良の大仏館って都会の真ん中にありますからね、
そうそうそうそうそうそう、ね、何もあの映画に出てきそうなこうなんていうの、なんちゅうかな、ザイルじゃねえな、なんちゅうの、朝袋みたいなよっしゃって背負ってなんかあのブーツみたいなのでガシッガシッって言って、はいはいはい、あの砂漠の中にカサカサカサカサっていうあのなんか 木の破片かな、いや分からへんの、はい、ボールみたいなあのそうあんなところに俺は行くわけじゃねえからな、
マスターキートンであるまいしね
そうそうそうそうそうそうさあということで、
あ、ほんまや、
リクエストに行きたいと思います、はい、前田さんリクエストで福山雅治虹、まあ
はい、
何事もやってみる見てみるっていうのは確かに大事やなとは思うん
です、ね、経験すること大事です、
うん、僕もあの僕もっていうかネジの世界が終わって、
はい、
ネジネジの世界が
終わって
何そこやねんって、
みんなでこれは触れたらいけないアンタッチャブルなんだ、あ、ごめんなさい、これは触れてはならないアンタッチャブルなんではないかと、
お
こうみんなね空気を見ながらネジの世界が終了してネジネジの世界になりますという一方に触れてるわけですよ。
ちょっと待って、みんなって誰？
え？
みんなって？
おそらく多くのネジ屋。
ああ、そうなんや。まあだからツイッター上でも、
はい、
曲またぎってありなんだ。
そうそうそうそうそうそう。
曲またぎはしてるわけじゃないよっていう。
まあ、一旦終わってるってことですか？
うん、だって名前も違うし。
まあそうなんですけど、それはだって大人の。なんかずるさじゃないですか。
ああそうなんや、
はい、
もうだからあえてそこには触れずに混沌としたまま行こうかなと思
いやそれでもいいとは思うんですけど、うん、でもあれですよね、こうみんなちょっと気を使いながら
そうだね、
ネジネジの世界を見るっていう感じ
やっぱね視聴率がね、うん、6% ぐらいあるんですよ。
お
で、でまあ、もっと言うと5から8あるんですよ、
はい、
だから60万人から90万人
ひゃ
ーやっぱねカンテレすごい
すごいっすね、
うん、僕もねカンテレに移ってから 2,3 週間で急に言われるようになった。
出てましたねって
見ました、
お
僕あの毎週見ますってワコールの塚本くんが言ってた2週にわたって毎週 LINE くれた
見ました
ワンピースの後熱いっすね
そうなんすよねいやいやいや、あの A 枠ですよね、
うん、多分 ね、
うん、
今だからミスターサンデーも 6% ちょいぐらいだから、
うんはいはいはい、
そのままの流れで見てる人が多くて、で僕まあそのネジの世界やってる時にスピンオフをやって、うん って30分番組の、はい、その時に初めてコントを経験したんですけれども、うん、まあやってみるもんやなとは思って、
コント、
うん、今やもうだから前のネジの世界の時はコントがあって、うん、その後に僕が出てくる、
はい、
で長家の2人とトークっていうかクイズやるみたいなやつやったけど、うん、今もうだから初めから終わりまで僕も出てるんで
まあそうですね、うん、はい、
でコントにも一応まあまあ面白いこと言うわけじゃないけどコントにも一応入ってるから、うん、だからでしかも僕ナレーションまで入ってるんで、
はい、
なんならだから経験の幅広がっとって、
うん、
なるほどなんかやってみるもんやなと思いましたよ。
えそれもしかしてそっちの道
参入？いいやろでちなみに日曜日の11時なんで、うん、日曜日の11時枠はサンテレビにも準レギュラーで出ることになりましたんで
それってあれですか、カラオケの、
はい、カラオケの、
あら
12月から放送される、はい、
スポンサーならかったんですか。
まあそりゃそういうことですよね、うん、だから他のチャンネルも出たら、うん、11時どこ書いても俺出てるっていうシチュエーションにはできなくはないわけですよ
そうですね、できなくはないです
できなくはないですよ。
サンテレビか、
はい、
サンテレビですか、
うん、
いやちょっと出過ぎじゃないですか。
そうなんかな、
え2曲でしょ、
まあね、
これ3曲いきます、
うん、あとどこがあるのかな。カンブリア宮殿あるけどカンブリア宮殿別にそんなレギュラーとかじゃないしね、
うん、
まあまあ なんかやんのかなこの先。なんかもうなんせだから確かにこのラジオの収録月1あるでしょ、
うん、
でネジの世界、ネジネジの世界だって各週から毎週に変わったから毎月収録するでしょ、
はいはいはい、
でそのサンテレビも毎月収録するでしょ、うん、月に3日のメディアしかも全てにおいて爪痕を残さないといけないっていうミッションが課されていく。
いやそれ自分基準で、
うん、ただ出てるだけじゃんね。
そうですね、うん、なんか枠買ってるみたいな人になってます
よね。そうやっぱ爪痕残していかないといけないんだけど、うん、なんかほんまね、いや
ちょっと待って、作ってはる人も多分ね聞いてはると思うんですよねっていうか作ってはる人こそ聞いてはると思うんですよね。
いやだからあの飲みに行きましょうねって言うてほんまに約束して、まあ、この間の話じゃないけど前の日めっちゃ嫌になるとほんま一緒で俺なんで 出るとか言ったんかなっていつも
思う。それでね、うん、思いますね。もう僕もあれや、もうあの福島行くやつ、いわき行くやつ、前の日におじけすぎ
たと嫌でしょ。あれほんま嫌やわ俺も嫌。うん、まあ、いやこれできれば福島行ってなんか学校の都合でキャンセルになって、うん、ただ帰るだけの方がだいぶええなって。
ちょっと待って、それあの東海地震が来えへんかって願ってるちびまる子ちゃんみたいなもんですよ夏休み最後の日に
いや夏休み最後の日になんかえらいこと起きひんかなマインドは小学生の頃からずっと持ってるでしょ。
持ってますね、
うん
うん、
まあだから何の話だっけ。
え
知ってるつもりか
いやそうなんやけど、そこに戻るんすか。
いやまあいいけど別に。いやだからまあまあね、何やろ、もうまあだからもうちょっとしんどなってきた。
おタレント活動に。
タレント活動
いやいやタレント活動ですよこれは
タレント活動、
タレント活動
おはあさ、
おはあさ
出たいな。
おはあさ、おはあさ強烈ですよね。
うーん、山口弁護士ね。
おはあさは、
はい、
おはあさ行きましょう。
山岸弁護士の後
に、山岸弁護士の後に、はい、ご意見番で、
うん、ね、
でもあれですか、おはさコメンテーターって、
うん、
よう知らんニュースとかにもコメントしなかったわけじゃないですか。
まあまあそれはいいんだけど、言われたのがやっぱりその民間企業の人、まあ民間企業の人も出てるけど、うん、それはまあええとして、民間企業の人はある程度偏ったりするから、
うんうんうん、
やっぱり学者さんとか法律家とかそういうフラットなことを言う方に仕事が集まりがちですよねって言われたので。
あ、なるほど、う
ん、だからなんか大学から仕事もらったら肩書き変えれんじゃねえか
なるほど、席買うわけ
なんとか
大学准教授の、
そう
それはいけんちゃいます。
准教とかじゃなくてもいいけど、
講師でいいですか。
いい、何でもいい。だって別になんとか大学の人って出てる人、あの人講師だからダメじゃんとか言えへんやん。
あ、言わないですね、うん、なんとかセンター長とかで
も、そう
そのセンターあるんかと思いますけどね、うん、
半年に1回仕事があるみたいなぐらいの勢いで、
ね、あーそうですね、
別に構わないじゃないですか。
え、買います。
うん、まあなんか買えんねやと買いたいね、
大学にね、うん、寄付してね、は
い、そう、
うん、
そういうこと、そういうこと、
それはありなんちゃう。これやってはる人もいらっしゃるんでしょうね、うん、
多分ね、
ね、
うん、奨学金とかの 寄付とかね。
うん、
だからなやっぱりな学校のメンバーでいるやろなと思って、
うん、そうなるとね、その摂南大学とかじゃダメですよね。
東日本国際大学、
あ、いいじゃないですか。
いいんや、そうか、
東日本国際大学ってそのスポーツのね、
はい、
推薦というかそのスポーツで取ってる学生、あの入学してる学生が結構いるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、野球、バドミントン、剣道、
へ
ー、全国レベルなんで、あの知ってる人はすごくよく知ってあるんですよ。なんでいいんじゃないですかね。
その、うん、あの俺エジプト行ってる時にワイドスクランブルに取材されたんですよ。
見た、はい、
比較的俺それで喋ってる時、比較的俺エジプト喋れるなと思ったんですよ。
そうやで、そうやで、あれ見た時、知ってて見るからかもしれないですけど、ね、奥山さんのことね、はい、こんなペラペラエジプトのことをしゃべ、臆せず喋る素人おるかと、
うん、
これ仕込み疑われんちゃうのっていうふうにね思っちゃいました。あれ
熱烈なファンみたいに見えたり、
そうそうそうそうそう、そう、これよくあるじゃないですか、 NHK、 あ、分
かる分かる分かる、
ね、うん、その民放局だけじゃなくて、うん、いろんな局が同じ演者を使ってるんじゃないかみたいな言われるじゃないですか、うんうんうん、それに間違えられますよ、そのうち。
もう大丈夫、圧倒的に後ろにピラミッド映ってるから圧倒的な、あの本当の観光客やねんから。まさか仕込みをエジプト日本前に連れていけへんでしょ。
そうですね、うん、そうですね。
でも意外と俺だから、まあさ、吉村教授のあのチームとかから言わせるとそんな知れてるやろうけど、
うん、
意外とこうなんかペラペラ喋る、バカみたいにペラペラ喋るんだったらいける、エジプト行けるやろな。ちょっと
バカみたいにペラペラ喋るはいいです。語ることはね、
うん、もう肩書きいっぱい作ったらええんかなと思って、要するに肩書きをいっぱい作ったらええんかなって思って、うん、
東日本国際大学の、
まあまあまあ、それは東日本国際大学さんに失礼かもしれないんで、
あ、まあそうですね、う
ん、ちょっとわからないんですけど、ね、
うん、
もうでもなんかいろいろ肩書き作って、肩書きぶら下げてどれで出たらいいって電通に聞こうかなと思って。さあということで、
はい、奥山さんのリクエストです。スターダストレビュー追憶。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくは三幸ナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。僕はめっちゃ面白かったですよ今日の週。
どうなんや、
はい、なんかいつもと違う感じで。
今年ももう終わりですね。
あら、今頃あれですかね。あ、でも15日か。まだクリスマスソングですよね。
そうです ね、
ね。
年上げた俺52や。
52。
もう54。
53。
ああ、そうか。ね。
ね。
この間とあるお店で55歳の人と60いくつの人と、
はい、
夜中以降おしっこについてずっと喋ってたんですよ。夜中におしっこ行きたいなるけど、あれ60いくつってあれ行ったらあかんねん、ほんま、もうちょっと我慢せなあかんねん。
あ、そうなんすか。
寝ないとな、タンク、膀胱のタンクちっちゃなんねん。
ああ、そういうこと。
だから頻尿なんねんって見ちゃう。お、そうなんすかってみんなで言ってたん
です。でもその僕52でしょ、
はい、
で5つ上の兄ちゃんと、
はい、
57なんですよ、
はい、
もう一つ上のにあのうちの仕事してくるバイトさんが58なんですよ、
はい、
でその3人であの東京までライブ配信の仕事しに行った時、
はい、
やばいぐらいトイレ休憩しましたからね。
夜中にトイレ行く時に限って、
はい、
その夜間にトイレ行きたいなって目覚める直前に、うん、トイレ関係の夢見んね。
あら、
それで盛り上がってたんですよ。見る見る見るっつって。
見るんかな、見るかな、ちょっと夢見えへんから分からへんな。見るんかな。
おむつしたらいいじゃないですかとか言って、そういうことじゃないんだよって。若いやつが言うから、そういうことじゃねえんだよって。
そういうことじゃないよ。プライドのものや
そそうそうそう、それやってまうともうじゃじゃ漏れになるだけや
ん。そうだよ、本当に。今日はあのミホロボットの次女が本当3回お漏らししちゃって大変だったんだよ今日。
なんかな、50超えてからな、やっぱりなんか発言変わってきたわ。
そうですね、はい、おっさんというかじいさんに近づいてきましたね。
なんかね、
しっかりとじいさん、いいじいさんになってみたいですね。
さあ、はい、ということでこの番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。